ごまです。来ました。ですね。今日はですね。陰陽師を読みたいと思います。で、ジータレス読みで700で、始まるのを来た人、おっちゃんじゃない人、こんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないんですけども、とりあえずこんばんはです。で、701、そうだ、そろそろ師匠シリーズも新作溜まってきたから、一気に2作読んでよと。この前読んで、あと何話か。あるのは知ってますね。長さはちょっと知らないですけど、まあできたら2作、もっといければ3作、まあ長さによりますね。長ければ1作しか読まないし。で702、ね、おっちゃん今度もおっちゃんじゃないですけどこんばんはです。で703、おっちゃん来たとおっちゃんじゃないですけど来ました、こんばんはです。オープニングの曲は懐かしい。まあ、昔結構流してたやつですかね、最近は流してないのかな、ちょっと覚えてないですけど、まあとりあえず、久しぶりに流したかもしれないですね。はい。で、早速いきましょう。オートストップして、行きましょう。なんだっけな、陰陽師の、いっちゃん最初のやつ、現状というビワ鬼のためにとらるることっていう題名のやつです。奇妙な男の話をする。例えて言うなら、風に漂いながら夜の虚空に浮く雲のような男の話だ。闇に浮いた雲は一瞬前も一瞬後もどれほど形を変えたようにも見えないが、見つめていればいつの間にかその姿を変えている。同じ雲であるはずなのに、その形の捉えどころがない。そんな男の話だ。名は安倍の生命、陰陽師である。生まれたのは延喜21年の頃、醍醐天皇の時らしいが、この人物の生年没年はこの物語とは直接関係がない。物語の面白みとしては、そんな数字などははっきりさせぬ方がかえっていいのかもしれない。それはいずれとも決めまい、程よく成り行きに応じて自由に筆を進めていこうと思う。そういうやり方こそがこの人物の話をするにはふさわしかろう。平安時代、闇が闇として残っていた時代で、人々の何割かは怪しの者の存在を確実に信じていた頃である。遠郷の森や山の奥ではなく、人も鬼も物のけも同じ都の暗がりの中に、時には同じ屋根の下に息を潜めて一緒に住んでいたのがこの時代である。陰陽師、わかりやすく言うなら占い師とでも言うことになるだろうか。幻術師、拝み屋という言い方もできようが、どれも的確なものではない。陰陽師は星の層を見、人の層を見る。方位も見れば占いもし、裾によって人を呪い殺すこともでき、幻術を使ったりもする。目に見えない力、運命とか霊魂とか鬼とか、そういうもののことに深く通じており、そのようなあやかしを支配する技術を持っていた。朝廷に仕える役職の一つであり、大代理の中には陰陽寮まで設けられている。生命自身は朝廷より14以下という位を授かっている。1位が太政大臣、太政大臣、2位が左右の右大臣、3位が大納言、中納言である。 仕事柄朝廷でもかなりの発言力を持っていたのではないか。今昔物語の中にこの安倍晴明についていくつかの面白い話が記されている。それによると晴明は幼い頃より鴨野忠之という陰陽師のもとで修行をしていたという。その頃から晴明は陰陽師としての特殊な才能の片鱗を見せている。一種の天才であったらしい。晴明がまだ若い頃、ある夜師の忠之が華僑方面に出かけたと今昔物語にはある。華僑といえば南の方角である。大代理から朱雀門を抜け、朱雀王子を通って都の南の外れである羅城門近くまでは行ったかもしれない。代理の中心から羅城門までは約8里余りである。車で出かけた。どういう車かは記していないが、おそらくは牛車であろう。なぜ夜に架橋するかはやはり記されていないが、馴染みの女のもとへ忍んでいくという、そういう設定がふさわしかろう。添えの者の中には晴明も混じっている。忠之一人が車に乗り、その者は勝ちである。その者は晴明を含めて2人か3人ほどであったはずだ。牛を先導する者と明かりを持つ者、そしてもう一人が若い晴明である。年齢は記されていないが、この時の晴明の年を想像するにまだ10代の初めといった頃であったのではないか。他のその者は気の利いた日たたれあたりを身につけているが、晴明はやけに古びた小袖ばかまに素足という姿であっただろう。身につけているそれは誰かの着古しである。しかし古着を身にまとってはいても、身に帯びた彩旗がその顔立ちの中に凛と鮮やかに見えていたのであれば、いかにもそれらしいが、そうではあるまい。端正な顔立ちながら外見はどこにでもいそうな同じ年頃のわらわ風であったに違いない。何かの折にどうかするとやけに大人びた奇妙な言動を発することのある、そんな少年はあったろう。死の忠之は若い晴明の目の奥に他人にはない不思議な彩旗の揺らめきを時折は見ることがあったかもしれない。しかしそれはまあそれくらいのものであったはずだ。忠之が晴明の内に秘められた際に気づくのは、この夜の事件によってであるからだ。話を戻そう。ほとほとと牛車は進んで行き、都の外れあたりに差し掛かった。忠之は車の中ですっかり寝入っている。牛車の横を歩いていた晴明がふと前方を見やると、そこに異形のものを見た。えも言わず恐ろしき鬼どもが前方から車の方に向かって歩いてくるではないか。他のその者はと見れば、まるで鬼どもの姿が見えていない様子である。晴明は直ちに実車の窓を開け、忠之様。眠っていた忠之を起こし、急いで今自分の目にしたもののことを告げた。目を覚ました忠之が窓から首を出して前を眺めれば、果たして鬼どもが近づいてくるのが見える。車を止めよ。忠之はその者に声をかけた。実車の陰に隠れ息を潜めて動くな。決して物音を立ててはならぬ。忠之は砲術を用いて実車と自分たちを鬼どもの目から見えぬようにし、鬼どもをやり過ごした。忠之が晴明を常に自分のそばに置くようになったのはこの後である。忠之は己の知るところの陰陽道のすべてをこの晴明に伝えたという。亀の水を移すがごとしと今昔物語にはある。鴨野忠之という瓶に入っていた水、つまり陰陽の方をそっくりそのまま安倍の晴明という瓶に亀に移し入れたという意味である。 忠之の死後、生命の屋敷は土御門王子よりは北、西の東院王子よりは東にあったという。内裏の中心にある神殿から見て北東、つまり牛虎の方角である。牛虎の方向、すなわち鬼門である。平安京の北東に比叡山延暦寺があり、内裏の北東に陰陽師安倍の生命の屋敷があるという、この二重の構造は無論偶然ではない。平安京という都の形、システムそのものが藤原の種継の暗殺事件に関わったという理由で、拝大師にした佐原親王の怨霊から桓武天皇が身を守るためのものなのである。10年で長岡京を捨て、平安京の建設を始めたのはそのためだ。しかしそれは生命の生まれる前のことである。今回の物語に直接関わってくることではない。話を今昔物語の方に戻そう。さて、その鬼門の方角にある屋敷に生命がいたおり、一人の老法師が生命を訪ねてきた。10歳余りのわらわを二人ともに連れている。どういう要件で参られたのか。生命は問うた。私は播磨の国に住む者です。法師は答えた。名は知徳。自分の名を告げてから老法師は語り出した。自分は以前から陰陽道を習いたいと思っていた。耳にするところによると、陰陽師としてこの道に一番優れているのはあなただということである。ほんの少しでいいから陰陽の法をぜひ自分に教えてはくれまいか。そのような意のことを知徳という老法師は生命に告げた。はあ、はあ、老法師の言葉を聞いて生命は思う。この法師はこの道に賢きやつにこそありぬれ。それが我を試みむと来たるなり。陰陽道の法に秀でた法師が自分を試しに来たに違いないと、清兵衛はその老法師の正体に気がついた。おそらくこの老法師が共に連れている二人のわらわは識人であろう。ふむと清兵衛心の中で微笑したことであろう。識人とは識人とも書く識神、識神とも呼び、現在でも残っている陰陽道の流派、四国のイザナギ流では識王子の名で呼ばれているものだ。普段は目に見えぬ精霊である。あまり上等の霊ではない、雑霊である。それを法術により識人として操るのだが、陰陽師の能力によって操られる雑霊のレベルも下等なものになったり上等なものになったりする。ほほう、うなずきながら、なかなかのものではないか。生命は感心した。知徳と名乗った老法師の使っている識人が半端な治療ではとても使いこなせないものであったからである。要件は要件は受けたまわりました。しかし今日は手を離せぬ用事がありましてな。一旦帰っていただいて、後に良き日を選んでまたお越し願えまいかとお生命は老法師に言った。言いながら両手を袖の内に入れ、その中で密かに印を結び、小さく手を唱えた。それでは後に良き日を選んで。老法師は手をすり合わせ、その手を額に当てて帰っていった。しかし生命は動かない。そこで腕を組んだまま立って空などを見上げている。やがて一二町も行ったかと思える頃、開いたままの門から老法師が戻ってくるのが見えた。老法師は道を歩きながら人の隠れていそうなところ、車寄せなどを覗いている。老法師は再び生命の前に立った。 実は私の後をついてきているはずの二人のわらわの姿が急に見えなくなりましてな。それを返してはいただけませんか。老法師は言った。返す？生命はとぼけて老法師に言った。私は何もしていませんよ。それは一緒にいたお坊がよくご存知の通りです。ここに立っていただけの私がどうして二人のわらわを隠すことができるのですか。それを聞いた老法師が生命に頭を下げて言うには、すみません、実はあれはわらわではなく私の使っている引き陣でございます。今日はあなたの力量を試してやろうとやってきたのですが、とても私の力の及ぶところではございませんでした。お許しください。おろおろとしている。あんた俺を試すのはいいが、生なかなことではこの俺は騙せぬよ。生命急に口調を変えてにやりと笑う。下品ではないにしてもあまり上品ではない笑みがその唇に浮いたことであろう。その唇で小さく主をつぶやいた。するとたちまち二人のわらわが外から走り出てきた。その二人のわらわがそれぞれ酒と魚を手に持っていて、すぐそこであがなわせてきた、楽しませてもらったのでな、それを持って帰りなさいと生命がおかしそうに言ったとあれば面白いのだが、そこまでは今昔物語には書かれていない。二人のわらわは走って戻ってきただけである。老法師はつくづく感じ入って、それにしても昔から敷陣を使うことはたやすいのですが、人の使う敷陣を隠してしまうなど並のお方のできることではありません。興奮して顔まで赤くしている。ぜひとも弟子にしてほしいと言って、老法師は自分の名札を書いて生命に差し出した。自分の名を自ら記し、それを相手に渡すというのは法術を扱う人間同士の間では滅多にあることではない。それには相手に自分の生命を預けるのと同程度の意味がある。今昔物語の記述はまだ続く。またある時、安倍の生命は広沢の官庁僧正という人物の住まいに出かけた。若い金立ちや僧が大勢いて、何かと生命に話しかけてくる。皆生命の噂は耳にしているから、話の内容は自然と法術のことになる。あなたは敷陣を使うということですが、例えばそれで人を殺すことなどもできるのでしょう。あからさまに聞いてくる者がいる。この銅の肘に日ごとに関することをぶしつけにお尋ねなさることですな。わざと怖い目で生命はその質問をした金立ちの顔を覗き込んだかもしれない。金立ちの目の中に生じた怯えをちらりと楽しんでから、いやそう簡単に人など殺せるものではありませんよ、微笑して生命は金立ちを安心させてやり、まあいろいろと方法はありますがね、そのくらいは付け加えたかもしれない。ならば小さな虫などはたやすいということですか。別の金立ちが聞いてくる。ええ、まあ。そのように生命が答えていると、庭先を五六匹のカエルが跳ねていく。あのうちの一匹を殺せますか。金立ちが言う。ええ、しかし殺すのはともかく、何かあるのですか。殺すことはできても生き返らせることはできませんのでね、無益な殺生は罪になります。そこを一つ、私も見たいものですな。私もと金立ちや僧たちが集まってくる。噂はともかく、実際に生命の法術が果たしてどれだけのものかという好奇心で彼らの目が一様に光っている。 もしこの場で生命が言い逃れて術を使うのをやめれば、それはそれであの男も噂ほどではないよと話の種になるという目つきである。生命、彼らの顔を人にらみして、罪なことをさせますな、短くつぶやいて右手を伸ばした。軒から垂れている柳の新緑の一葉を白い指先でつまんで無造作につかみ取った。その葉をひょいと空中へ投げ上げて主を唱えた。柳の葉は宙を飛んでふわりと一匹のカエルの上に舞い降りた。その途端にカエルはぺしゃんこに潰れて死んでしまった。肉や内臓も周囲に飛び散ったことであろう。僧どもこれを見て、死期を失ってなん落ち恐れけると今昔物語は伝えている。この生命、屋敷の中に人のいないときは敷陣を使っていたらしい。誰も人がいないのに、しどみが上げ下ろしされ、閉ざす人もいないのに門が閉ざされたりした。さまざまな不思議が生命の周囲にはあったらしい。この安倍の生命、他の資料もほろほろと眺めてみると、知徳法師やカエルの霊と同様に、かなりみだりに法術を使っては人を驚かせている。そういうことを楽しんでいるようである。澄ました顔でもったいぶる割に子供のようなところがあるらしい。ここから先は想像になるが、この安倍の生命という男、宮遣いをしていながら、どこかいい加減でかなり下世話のことにも通じていたのではないか。長身で色白く、目元の涼しい秀麗な美男子であったろう。雅な鳴りをしてそぞろ歩けば、宮中の女どもがそれを眺めて噂し合ったことだろう。やんごとない筋の女から色っぽい歌を記した文の一つ二つはもらっていたに違いない。上の者には如才がなく、かと思えば不意にぶっきらぼうな口を聞く。おいとうっかり天皇に声をかけてしまったことくらいはありそうである。上品な微笑を浮かべていた唇が別の時には下品な笑みをためたりもする。陰陽師という職業柄、人の道の裏側にも通じておらねばならず、宮中にあたってはほどのよい教養もなくてはならない。監視の一通りはそらんじでいたようだし、歌の際もあり、琵琶か笛か楽器の一つ二つはかなりいじることができたのではないか。平安時代とは雅な闇の時代だと僕は思っている。そのたおやかで雅で陰惨な闇の中を風に漂う雲のようにひょうひょうと流れていった男の話を僕はこれからするつもりなのである。源の広政の阿孫が安倍の生命の屋敷を訪ねたのは水月の初めであった。太陽暦の6月である。現代で言うなら7月の10日をやや過ぎたくらいであろうか。梅雨がまだ終わらないうちである。しばらく降り続いていた雨が珍しく上がった日であった。しかし陽光が差しているわけではなく、空は一面に薄紙を張ったように白っぽい。早朝である。木々の葉や草がみずみずしく濡れ、大気はひんやりと冷たかった。源の広政は生命の屋敷の塀を右手に見ながら歩いている。空用の塀である。胸から顔の高さに飾り彫りがあり、上に唐破風の瓦屋根が乗っている。寺か廟を思わせる塀であった。広政は水管を身にまとい、足には蚊の靴を履いていた。鹿革の靴である。霧よりもなお細かい水滴が空気の中に無数に浮いている。その大気の中を歩いているだけで、水管の布地がその水滴を吸って重くなる。源の広政の阿孫、武士である。左腰に太刀を帯びている。30代の後半と見える。歩き方や物腰に物の目の 物の目のしらしい武骨さがあるが、要望がいかついわけではない。真面目そうな要望をしていた。その要望に元気がない。浮かない顔をしていた。胸の内に何か心配事があるらしい。広政は門の前に立った。門が大きく開け放たれていた。中を眺めれば庭が見える。庭一面季節の草が昨夜の雨にまだ濡れて青々と生い茂っている。これではやれ寺ではないか。そういう表情が広政の顔に浮かぶ。荒野というほどではないが、ほとんど庭の手入れをしていないらしい。その時広政の鼻孔に甘い花の匂いが届いてきた。その理由がすぐに分かった。草の中から一本年経た大きな藤の木が立っていて、その枝に一房だけまだ藤の花が咲き残っているのである。本当に帰ってきているのか。広政はつぶやいた。草も木もそのままに生い茂らせておくのが好きな男だとは知っているが、これでは少し度が過ぎるようである。ため息をついた時、母屋の方角に一人の女が姿を現した。女だというのに狩り絹に差し抜きを身にまとっている。広政の前まで歩いてくると、女は小さく頭を下げた。お待ち申し上げておりました。広政に向かって言った。二十歳ばかりの美しい細面の女であった。待っていた。主がやがて広政様がお見えになろうから、出迎えてご案内申し上げるようにと。なぜわかったのかと思いながら、広政は女の後に続いた。部屋に通された。板敷きの床の上に畳が置いてあり、その上に生命があぐらをかいて広政を見つめていた。来たか。生命は言った。よくわかったな。言いながら広政は同じ畳の上に腰を下ろす。酒を買いにやらせた者が広政がこちらへ向かって歩いてくると知らせてくれたのだ。酒？しばらく出かけていたのでな、都の酒が飲みたくなったのだ。広政こそ俺が帰ってきたとなぜわかった。昨夜生命の屋敷に明かりがついていたと教えてくれた者がいたのだ。
なるほど。
一月近くもどこへ行っていた。
荒野へな。
荒野？うん。なぜまた急に。
わからぬことがあった。
わからぬこと？
というよりは思いついたことがあってな。荒野の坊主と話をしてきた。
なんだそれは。
広政が聞く。しかしな。
生命が頭をかいて広政を見やる。この二人あまり年は変わらない。外見は生命の方が若く見える。若いだけではなく顔立ちも整っている。鼻筋が通っていて唇などは薄く紅を含んだように赤い。
しかしなんだ。お前は良い男だが、こういう方面の話はあまり興味がないのではないか。
だからどういう方面の話なのだ。
主よ。
生命は言った。
主。
主について話してきたのだ。
何を話した。例えば主とは何であるかとのいうようなことをだ。
主とは主ではないのか。
それはまあそうだが、その主が何かということについてふと思いついたことがあったのでな。
何を思いついた。
広政が聞く。そうだな、例えば主とは名ではないかというようなことだ。
な、だと。
まあせくなよ広政、久しぶりに酒でも一緒にどうだ。
生命が微笑して言う。
酒を呼ばれに来たのではないが、出てくる酒を拒みはせぬ。 まあ付き合え。
生命がポンと手を叩いた。すると廊下をこする絹の音がして、女が膳を手にして姿を現した。酒の入っているらしい兵士と杯がその上に乗っている。まず広政の前に膳を置き、一旦下がってからまた膳を運んできて、それを生命の前に置く。それから女が広政の杯に酒を注いだ。酒を受けながら広政はその女の顔を見つめていた。枯れ絹に抜き差しという姿だが、先ほどの女とは別人である。やはり二十歳ばかりで、ふっくらとした唇と白いうなじのあたりに匂うような色気があった。どうした？生命が女を見つめている広政に問うた。さっきの女とは別人だ。広政が言うと、女が微笑して頭を下げた。次は生命の杯に酒を注いだ。人か？広政は聞いた。この女は生命の操る色人か何かであるのかと広政は問うたのである。試すか？生命が言った。試す？今夜広政の屋敷に忍ばせようか。からかうなバカ、広政が言った。では。おう。と二人は杯の酒を飲み干した。空になった杯に女が酒を注ぐ。女を見ながら広政がつぶやいた。いつ来てもわからぬな。広政がため息をついた。何がわかるの？一体この屋敷には何人の人間がいるのかと思ってな。いつ来ても新顔ばかりだ。まあいいではないか。答えて生命が皿の上に乗っていた魚の塩焼きに箸を伸ばした。あゆか。今朝売りに来たところを買った鴨川のあゆだ。程よく成長した大ぶりの鮎であった。ほっこりとした身を箸でつまみ取ると、その割れた身から湯気が立ち上ってくる。横の戸が開け放たれていて庭が見えている。女が退出した。それを合図のように広政が話を戻す。さっきの続きだ。種のことについてだった。さて、生命酒を飲みながら声を出した。もったいぶるな。例えばだ、この世で一番短い種とは何だろうな。一番短い種？わずかに考えて。俺に考えさせるなよ生命、教えてくれ。うむ、この世で一番短い種とは名だ。名？うん。生命がうなずいた。お前の生命とか俺の広政とかの中。そうだ、山とか海とか木とか草とか虫とか、そういう名も種の一つだな。わからぬ。種とはな、要するに物を縛ることよ。物の根本的なありようを縛るというのは名だぞ。この世に名付けられぬものがあるとすれば、それは何者でもないということだ。存在しないと言ってもよかろうな。難しいことを言う。例えば広政というお主の名だ。お主も俺も同じ人だが、お主は広政という種を、俺は生命という種をかけられている人ということになる。しかしまだ広政は納得のいかぬ顔をしている。俺に名がなければ俺という人はこの世にいないということになるのか。いや、お前はいるさ。広政がいなくなるのだ。広政は俺だ。広政がいなくなれば俺もいなくなるのではないのか。肯定するでも否定するでもなく、生命は小さく首を振った。
目に見えぬものがある。その目に見えぬものさえ名という種で縛ることができる。
ほう。
男が女を愛しいと思う、女が男を愛しいと思う、その気持ちに名をつけて縛れば恋。
ほうほう。
うなずいても、しかしまだ広政には分からぬ様子である。しかし恋と名をつけぬでも、男は女を愛しいと思い、女は男を愛しいと思うだろう。広政は言った。当たり前ではないか。生命はあっさりと答えて、それとこれとは別のことだ。酒を口に運んだ。なお分からぬ。ならば言い方を変えようか。
うん。
庭を見よ。生命が横手の庭を指さした。あの藤の木のある庭である。藤の木があるだろう。
あるな。
俺はあれにミツムシと名をつけた。
名を？
種をかけたということだ。
だからどうした？
けなげにも俺が帰るのを待っていた。
なんだと？
花がまだ咲き残っている。
わからぬことを言う男だ。
広政が言う。やはり男と女のことで説明してやらねばならぬか。
生命はそう言って広政を見た。
説明しろ。広政が言う。お主に惚れた女がいたとしてだな、お主でも主によってその女にたとえ天の月であろうとくれてやることができる。
教えてくれ。
月を指さして、愛しい娘よ、あの月をお前にあげようと、そう言うだけでいい。
何？
はいと娘が答えれば、それで月はその娘のものさ。
それが主か。
主の一番元になるものだ。
さっぱりわからぬ。
わからぬでいいさ。荒野の坊主などは一つの真言で、この世の一切を主にかけたつもりになっているのだからな。
さすがに広政は呆れた顔になった。
おい生命、お前荒野で一月も坊主とそんな話ばかりしていたのか。まあそうだ、実際には20日ほどだったかな。
主は分からぬよ。
広政は酒を口に運んだ。おい、俺のいない間に何か面白いことはあったか。
生命が聞く。
面白くはないかもしれないが、只見が10日前に死んだ。
小石町の身分の只見か。
ああ、痩せ衰えてな。やはり何も食わずに。
あれでは飢え死にも同じよ。
広政が答えた。今年の3月、弥生だったか。
うん。
二人がうなずき合ったのは、3月に代理の清涼殿で行われた歌合わせのことである。歌人を左右に分け、題を決めて読んだ歌を左右一首ずつ組み合わせて、その優劣を争うのが歌合わせである。小石町と生命が言ったのは、その通りに身分の只見が作った歌の冒頭の部分である。小石町、我が名はまだき立ちにけり、人知れずこそ思い染めしか。これが只見の歌である。その通り、その折只見と争ったのが平の金森であった。忍ぶれど色に出にけり、我が恋は物や思う人の塔まで。これが金森の歌である。二つの歌の出来を半じかねて審査をやっていた藤原の実頼が困っていると、 見ていた村上尊上天皇が小さく口の中で歌をつぶやいた。それがシノブレードの歌であった。藤原の実頼が金森の勝ちを宣言した途端に、あなやと細い声で只見が叫んで顔色を真っ青にしたというのは、しばらく宮中での語り草となった。その日から只見に食欲がなくなり、自分の屋敷でずっと床に伏せるようになってしまったのである。最後は己の舌を噛み切りながら死んでいったそうな。食おうとしても食おうとしても食物が入って行かなかったらしい。やさ男に見えて真は念の怖い男であったのよ。生命がつぶやいた。信じられぬよ、歌で負けて物が食えなくなってしまうとはな。しみじみと言って広政は酒を飲んだ。今はもう手弱である。空になった杯に自分で酒を足しながら広政は生命を見ていった。で、出るそうだぞ。出る？清涼殿に只見の怨霊がさ。
ほう。
生命の口元がほころんでいる。殿井の者が何人か見たそうな。青い顔をした只見が小石町を口にしながら絹のような雨の中を夜の清涼殿から式殿の方へそぞろ歩いて行くのをな。面白いな。面白がるな生命。ここ10日ほどのことでな、帝のお耳にでも入れば怯えて今日帰ると言い出すかもしれん。案外真面目な顔で広政が言うのをそうかそうかと生命はうなずいた。でどうなんだ広政。不意に生命が言った。
どう？
そろそろ言えよ。お前俺に何か話があるのではなかったのか。
わかるか。
顔にそう書いてある。お前はいい男だからな。軽いからかいを込めて生命は言ったのだが、広政は真顔である。実はな生命、口調を改めた。5日前の晩に帝が大事にしておられた玄奘が盗まれた。
ほうほう。
生命が杯を手に持ったまま身を乗り出した。玄奘というのは琵琶の名前である。楽器といえども名器となると固有の名がつくのだ。元は醍醐天皇の秘蔵品で、唐より伝来した品である。紫檀の日田子、腹は塩塩蜜すり合わせと古今経六歌にある。誰がいつどうやって盗んだのか見当がつかない。それは困ったな。生命は少しも困ってない顔で言った。広政の前ではつい字が覗いてしまうらしい。で、おとといの晩にな、俺はその玄奘の音を耳にしたのさ。この玄奘の音を耳にした晩、広政は清涼殿で殿寝をしていた。この時のことはやはり今昔物語に記されている。この人、広政、還元の同郷たる人にてこの玄奘を失せたることを思い嘆きけるほどに、人皆静かなる後に、広政清涼殿にして聞きけるに、南の方にあたりてかの玄奘の響く音あり。目覚めてその音に耳を傾けてみれば、確かに聞き覚えのある玄奘の音である。身分の只見の怨霊が歌合わせの件で尊上天皇を恨み、玄奘を盗み出して南の朱雀門のあたりで弾いているのかと広政は思った。または空耳かとも思い、耳を澄ませてみれば琵琶の音は聞こえており、紛れもなく玄奘の音色である。広政は還元の道を極めた人間である。聞き間違えするはずもない。怪しく思った広政は人には告げず、隣のわらは一人を連れて脳死姿に鹿の靴のみを履くと外へ出た。 英門府の詰め所から外に出、南へ向かって歩いた。朱雀門へ出た。しかし琵琶の音はまだ先で聞こえている。そこで広政は朱雀王子を南へ下った。朱雀門でなければこの先の物見櫓のあたりか。どうやら只見の怨霊ではなく玄城を盗んだ者が物見櫓に登って琵琶を引いているらしい。しかし物見櫓まで行くと琵琶の音はやはりまだ南の方から聞こえてくる。清涼殿で耳にした時と同じ大きさである。不思議なことであった。生身の人が引くものとは思えない。写真のわらわは顔を青くしている。そうして南へ南へと進んでいくうちにいつか羅城門の前までやってきた。日本で最大の門である。九弦七尺の大きさがあり、天の闇の中に刻々とした良観がそびえている。いつか周囲には霧のような細かな雨が立ち込めている。琵琶の音は上から聞こえている。真っ暗である。下に立ってみればわらわの手にする明かりに羅城門がぼんやり見えているが、もはや2階あたりは闇に溶けて何も見えない。その闇の中で上々と琵琶が鳴っている。帰りましょう。わらわが言うが、広政は実直な男である。ここまで来て帰るわけにはいかない。しかし何という見事な琵琶の音であったろうか。これまで耳にしたことのない曲であったが、その音色が強く広政の胸を打った。上と琵琶が鳴る。上上、悲しく美しい音色である。痛ましいほどであった。さても世には隠れたる秘曲があるものよ、広政は思った。つい去年の葉月に広政は琵琶の秘曲である流泉卓木を耳にしている。セミマルという盲目の老法師が弾くのを聞いたのだ。3年もの間通い続けてやっと聴くことができた曲である。その頃大阪の関に一人の盲目の老法師がいおりを作って住んでいた。元は識別供給の常識だったものである。その老法師がセミマルである。琵琶の名人との噂で今は誰も弾く者がいないと言われる流泉卓木の秘曲まで知っているらしい。広政は自分でも一通りは琵琶や笛を操るものだから、そういう噂を耳にするともうこの法師の琵琶を聴きたくて聴きたくてたまらない。広政は大阪のセミマルのもとまで人をやって、なんと思いかけぬところには住むぞ、今日に来たりてもすめかしと言った。なぜそのように思いもよらぬところに住むのか、都に来て住んだらどうか。そのように伝えたわけだが、セミマル答える代わりに情と琵琶を引き、世の中はとてもかくても過ごしてん、宮もわら屋も果てしなければと呼んだ。この世の中は どのようにも生きてゆけるものですよ。美しい宮殿であろうとわら屋であろうと、どうせいつかは失われてゆくものではありませんか。まあそのような意味のことを琵琶の楽音に乗せて言ったのだった。これを耳にしてますます広政は感じ入ってしまった。まことに趣ある人物であることよ。どうしてもセミマルの琵琶を聴きたいと熱烈に思い焦がれた。老法師もいつまでも生きてはおらぬだろうし、この自分自身さえもいつ死ぬかわからぬ身の上である。あの流泉卓木の秘曲も老法師が死ねばそのままこの世から失われてしまうのであろう。どうかしてその曲を聴きたいものだ。何が何でも聴きたい、どうしても聴きたい、思い込んでしまった。しかし会いに行きその曲を弾いてくれと頼んだのでは、このような方は快く思わず、たとえ弾いてくれたとしてもどれほど心のこもったものになるのかどうか、 できることなら自然に心のままにこの朗報師が弾くのを聞きたいものだ。この実直な男はそう思い立った晩から毎夜朗報師のもとに通い詰めた。セミ丸のいおりの近くに潜み、夜ごと今夜は弾くか今夜は弾くかと心持ちに待った。それが三年である。まさか殿屋の晩まで出かけはしなかったろうが、半端な情熱ではない。このように月が美しい趣のある晩は弾くぞ、このように虫の鳴く晩こそは流線にふさわしいのではと、そういう晩には胸をときめかせ、今や弾く今や弾くと待った。そして3年目の8月15日の夜、月はおぼろにかすみ、そよそよと風の吹く晩のことだ。ついに上々と聞こえてきた曲があった。その一部のみをかすかに聞いたことのある流線であった。たっぷりと聞いた。おぼろの闇の中で朗報師は経の赴くまま、さらに琵琶を弾きながら演じた。大阪の関の嵐の激しきに、しいてぞ至る世を過ごすおとて、世を過ごすとて。広政これを聞きて涙を流して哀れと思うこと限りなし、と今昔物語は記している。朗報師はやがて独り言のようにつぶやいた。ああ、今宵はなんと興のある世であることよ。この世に私の他にも趣を知る人がないものだろうか。今夜琵琶の胴を少しなりとも心得た人が訪ねてきてくれないものだろうか。一晩中でも語り明かしたいものだ。それを耳にして広政は思わず前に一歩出ていた。そのような人物ならここにおりますよ。喜びドキドキと顔さえ赤くしながら、しかし節度を持ってこの実直な男は姿を現したに違いない。あなたはどなたですか。お忘れかもしれませんが、いつか人をやってあなたを京にお誘いした源広政というものです。おお、あの時の。セミ丸も広政のことは覚えている。今のは流線ですね。広政は言った。よくお分かりになりますね。セミ丸の驚きと喜びの混じった声を耳にして広政は天にも昇る気持ちであったろう。そして朗報師は所望されるままに広政の前で存分に飛曲卓木を弾いた。羅城門の上から響いてくる琵琶の音を聞きながら、広政はその晩のことを思い出した。今耳にしているのは流線卓木にも勝る名曲である。不思議な旋律を持った愛極まりない曲であった。奇妙な感動すら広政は覚えていた。頭上の闇から響いてくる琵琶の音に長い間耳を傾けていた。やがて声をかけた。羅城門の上で琵琶を弾くのはどなたか。その音色は弟一昨夜宮中より失せた玄奘のもの。今宵清涼殿にてその音を聞き、楽音に惹かれてここまで来たが、その琵琶は天皇が大切にしているものだ。そういった途端、旗と琵琶の音が止んで、あらゆる気配が消えた。わらわの持っていた火がふっと消えた。で帰ってきたのだと広政は清明に言った。わらわは泣き震え、日はなく散々であったらしい。それがおとといの晩か。うん。昨夜は。実は昨夜も琵琶の音が聞こえた。行ったのか。行ったよ。今度は一人でな。ラジオも。うん、一人で行った。ひとしきり琵琶を聴いていたのだが、あれほどの琵琶を弾けるのはもはや人間ではない。声をかけるとな、また琵琶の音が止んだ。また火も消えた。しかし今度は用意をしておいたので、すぐに明かりをつけ登ったよ。登った？羅城門にか。そうだ。 無茶苦茶な男気のある男であった。半端な暗さではない、真の闇である。もし相手が仮に人間であっても、登っていったところを上からいきなり切りつけられればたまったものではない。しかしやめた。広政は言った。登るのか。そうだ、途中まで登ったところで声がした。
声？
声だかなんだか、人か獣の鳴く声だったな。怖い声であったよ。広政が言った。暗い情報を見上げながら顔をおののかせて登っていったのだがな、不意に上から俺の顔の上に何かが落ちてきた。
なんだ？
下へ降りてよく見れば、腐った人の目玉であった。どこぞの墓場から調達してきたものであろうな。それでもう登る気がしなくなったと広政は言った。無理に登って現状を壊されてもつまらぬからな。で、俺に何の用なのだ？
清明は聞いた。
すでに酒も鮎もなくなっている。
今夜付き合え。
また行くのか？
行く。
帝はご存知か？
いや、まだ俺一人の腹にしまってある。わらわには固く口止めをしてある。
ふん。羅城門の上のあれは人ではないな。
広政が言った。
人でなければなんだ？
わからぬ。鬼であろうよ、いずれにしろ人でなければ生命の仕事だ。
そういうことか。
現状を取り戻す。それもあるが、どうにもまたあの琵琶を聞きたくてな。
付き合おう。
おう。
その代わりに一ついいか？
なんだ？
酒を持っていく。
酒を？
俺も酒を飲みながらその琵琶を聞いてみたくなった。
清明が言うと少し黙ったまま、広政は清明の顔を見つめ、
よかろう、
つぶやいた。
行こう。
行こう。
そういうことになった。
その晩集まったのは3人であった。場所は紫神殿の前であった。桜の木の下である。清明はやや遅れて姿を現した。無造作に白い狩り犬をふわりと身にまとい、左手に紐で結んだ大きな兵士をぶら下げていた。右手に明かりを持ってはいるが、明かりを灯さずにここまで歩いてきたらしい。足には黒い革の麻靴を履いている。すでに桜の木の下には広政が立っている。戦にでも出かけるような姿をしていた。側帯に身を包み、剣影のついた被り物を頭に乗せている。左腰に大反りの太刀を帯び、右手に握っているのは弓であった。背には矢を折っている。
やあ、と清明が声をかけると、
おう、と広政が答えた。
広政の横に一人の奉仕姿の男が立っていた。小柄な男であった。
背に笹びわを一つ紐で結んで折っている。
こちらは蝉丸殿だ。
広政がその奉仕を清明に紹介した。セミマルが小さく膝を曲げ、ペコンと頭を下げた。
清明殿か。
はい、御名領の阿部の清明です。
清明の口調は丁寧で、物腰は静かであった。
セミマル奉仕のことは広政から伺っておりますよ。
広政と二人きりの時よりはずっと気品のある喋り方である。
清明殿のことも広政殿から聞いています。
小柄な奉仕は頭を下げた。首のあたりがほっそりとしていて、鶴の首のようである。
夜中に聞こえる琵琶の音のことをセミマル殿にお話ししたら、ぜひ自分も聞いてみたいとおっしゃられてな。広政が言った。その広政を清明は見合って、毎晩そんななりで出かけていたのか。いやいや、今夜は他の者がいるからな。自分一人であればここまではせぬよ。そこまで広政が言ったとき、清涼殿のあたりから低い男の声が聞こえてきた。さびさびとした暗い声であった。小石長。その声が切なくつぶやいている。その声が近づいてきて、やめにもほの白い姿が紫神殿の西の角を回ってぼーっと姿を現した。冷たい焼きの中に絹よりも細い雨粒が霧のようにけぶっている。その地に落ちず宙に浮遊している雨粒が凝ったような人影であった。我が名はまだ木立ちにけり。立ち花の木の下をそぞろに歩いてくる。青白い顔はどこも見てはいない。白い文官の衣装を身にまとっている。頭には小地のついた冠をかぶり、風立ちを下げ、霜重ねの京を地に引いていた。ただみ殿か。清明がつぶやいた。清明。広政が清明を見た。それだけのわけがあって出てきておるのさ。放っておこうよ。陰陽の方でどうこうしようという気は清明にはない。人知れずこそ思い染めしか。消えた。紫神殿の前であった。陽炎が大気にゆったりと溶けてゆくように歌い終えた声とともに消えた。悲しい声でございますね。セミマルがつぶやいた。あれもまた鬼なのではあろうよ。清明は言った。琵琶の音が聞こえてきたのはそれからほどなくであった。ポンと清明が小さく手を打った。すると闇の向こうからしずしずと一人の女が姿を現した。みっしりとしたカラコロも、つまり十二一重に身を包んだ美しい女であった。後方に書を引きながら広政の手に持った明かりの届く中に入ってきた。ふうわりとした藤色一色のカラコロモであった。女は清明の前で立ち止まった。小さく白いまぶたを伏せている。このミツムシが我らを先導いたします。清明が言った。女はその白い手に清明から明かりを受け取った。ぽっと明かりが灯る。ミツムシ。広政が言う。あのお前が年得た富士につけた名ではないか。広政は今朝一房だけ清明の屋敷の庭で咲き残っていた富士の色とその甘やかな匂いを思い出していた。いや、思い出しただけではない。その匂いは確かに目の前の女から冷たい焼きの中にほどけ広政の鼻孔にまで漂ってきているのである。七人か。広政が言うと清明が小さく微笑した。主よ。つぶやいた。その顔を広政が眺めている。つくづく不思議な男だな。広政がため息とともに言った。女に明かりを渡した清明を見、自分の手の中の明かりに目をやった。セミマルは明かりを持っていず、明かりを持っているのは広政のみである。明かりが必要なのは俺だけか。私は盲目でございますから、朝も晩も同じでございます。セミマルが低くつぶやいた。藤色のカラコロモの背を向けて霧のように宙にけぶる雨の中を静かにミツムシが歩き出した。ジョーと琵琶が鳴る。参ろうか。清明が言った。ぼーとけぶる冷たい焼きの中を清明は表紙をぶら下げて歩いていく。 時折その表紙を口に含んでは酒を飲む。この夜と琵琶の風情を楽しんでいるらしい。広政も飲むか、清明が言う。いらぬ。最初は断っていた広政であったが、酔うては矢が当たらぬか。清明にからかわれて酒を飲み始めた。それにしても哀切な琵琶の音であった。セミマルはさっきからうっとりと無言で琵琶の音に耳を傾けながら歩いている。初めて耳にする曲ですが、哀切な音でございますね。小さくセミマルがつぶやいた。胸を締め付けられるな。広政が弓を肩にかけていった。異国の旋律であろうよ。清明が酒を口に運びながら言う。木々が闇の中でゆったりと熟れて、緑の方向が余地に溶けている。羅城門の下に着いた。果たして羅城門の上から上々と琵琶の音が聞こえてくる。三人は無言のまましばらくその琵琶の音に耳を傾けた。聞いているうちに曲が変わるのがわかる。そのうちのいくつ目かの時にセミマルが小さくつぶやいた。この曲ならばいくらか覚えはございます。なんと、広政がセミマルを見た。亡き識別境遇がある時、名も何も分からぬ曲だがと仰せられてお弾きになった曲がございましたが、それがこのような曲であったかと思います。セミマルは肩から琵琶を外してそれを手に抱えた。上とセミマルが羅城門から届いてくる音に合わせて琵琶を弾き始めた。上、上と二つの琵琶の音が絡み始めた。セミマルの琵琶の方が初めはややたどたどしかった。しかしセミマルの琵琶の音が届いたのか、羅城門の上から響いてくる琵琶は同じその曲を繰り返すようになっていた。繰り返されるたびにセミマルの琵琶からたどたどしさが消え、何度目かの時にはほとんど羅城門の上から届いてくる琵琶の音と同じになった。絶妙の音であった。二つの琵琶の音が調和して溶け合い、やきに響く。ゾクゾクと鳥肌の立つような音であった。セミマルはうっとりと盲目の目を閉じ、体の内部に高まっていくものを追いかけるように琵琶から音を紡ぎ出していく。歓喜の表情を浮かべていた。俺は幸せ者だぞ、生命。広政がうっすらと目に涙をにじませてつぶやいた。人の身がこれほどの琵琶を耳にできようとは。上、上と琵琶の音が暗い天に昇っていく。声が聞こえていた。低い獣のような声。はじめはひそひそと小さく、その声は琵琶の音に混じりゆっくり大きくなっていった。羅城門の上から聞こえていた。羅城門の上にいる者が琵琶を弾きながら泣いているのである。いつか二つの琵琶の音は止んで、ゴーゴーゴーと鳴くその声だけになった。まだ大気の中に残っている琵琶の余韻を追うように至福の表情を浮かべて、セミマルは盲目の目を天に向けていた。亡き声の中に声が混じり始めた。トツクニの言葉であった。唐の言葉ではないな。清明が言った。しばらくその声に耳を傾けていた清明が、天竺の言葉だ。ポツリと言った。天竺、つまりインドのことである。わかるのかお前。広政が問うた。少しならね。坊主に知り合いが多くてなと清明が付け加えた。何と言っている。広政の言葉にまた少し清明はその声に耳を傾け、悲しいと言っている。また嬉しいとも言っている。
それとあと誰か女の名を呼んでいるようだ。天竺の言葉、すなわち古代インド語であるサンスクリット語、ボン語のことである。仏教の経典は元はこの言葉で書かれており、中国で生まれた仏典には漢字をそのまま音訳として当てたものが多い。平安時代にもボン語を話す人間は何人かおり、実際に天竺の人間が平安時代の日本にもいた。女の名だと。スリアと言っている。スリア、スーリアかスリアかもしれん。生命は涼しい顔で羅城門を見上げた。明かりが届いているのはわずかばかりで、少し上はもう闇に塞がれている。その暗い門の2階に生命は低く声をかけた。異国の言葉であった。途端に泣く声が止んだ。何と言ったのだ。良い琵琶の音であったと、そう言ったのさ。やがて頭上から低く声が届いてきた。私の国の音楽を弾き、私の国の言葉を話すあなた方は何者ですか。やや訛りがあるが紛れもない日本語であった。我々はこの都の宮廷に仕えているものだ。広政が言った。名前は。声が聞いた。源の広政。広政が言った。源の広政、二晩続けてここへ来た方ですね。声が言った。ああ。広政が答えた。セミマルじゃ。セミマルが言った。セミマル、あなたが今の琵琶を弾いていたのですか。声が聞くとセミマルが答える代わりに錠と琵琶を鳴らした。正成だ。生命が言うと、広政がいぶかしげな顔で生命を見た。なぜ違う名を言うのか。そういう顔であった。生命は澄ました顔で羅城門を見上げている。もう一人は。声が言いかけて言葉を切った。人ではないようですね。つぶやいた。いかにも。生命が言った。精霊ですか。声がつぶやいた。生命がうなずいた。どうやら上からは下が見えているらしい。そちらは名はあるのか。生命が問うた。神田田と小さく声が答えた。戸津国の中。そうです。あなた方が天竺と呼んでいるところで私は生まれたのです。すでにこの世のものではあるまい。はい。神田田が答えた。どういう身分のものだ。私は旅の学士です。元は小さな国のラージャンの妾の子として生まれたのですが、隣国との戦に敗れ国を後にしたのです。幼い頃より武芸よりも音楽の方法に興味があり、10歳の頃には一通りの楽器はこなせるようになっていました。一番得意であったのは五弦の月琴を弾くことでありました。声に懐かしそうな響きがこもっていた。その月琴の実を抱え流れて塔までたどり着き、そこで一番長い歳月を過ごしました。私がこの国に来たのはもう150年以上も昔のことです。空海和尚の船に乗ってこの国に入りました。ほほう。
私が死んだのは128年前のことです。平城京の宝華寺に近い場所で琵琶などの楽器を作っていたのですが、ある晩盗っ人に入られ、その折私はその賊に首を切り落とされ死んだのでございます。
それがどうしてこのようなことになったのか。
我が故郷を死ぬまでにもう一度この目で見たいと思っていました。国を追われ、このような異国の地に果てることになった自分が哀れで、その思いが私を成仏させなかったのでしょう。
なるほど。
生命はうなずいて、しかし神田たよ、声をかけた。
はい、
声が答えた。
なぜにその現状なる琵琶を盗んだのか。
実はこの現状はこの私が塔におります時に作ったものでございます。
静かな低い声であった。生命は大きくため息をついた。
そうであったかよ。不思議な縁でございます、正成殿。
声が言った。先ほど生命が言った偽りの名を呼んだ。しかし生命は答えない。
正成殿。
声がまた言った。広政が生命を見た。生命は赤い唇に微笑を含んで暗い文状を見上げている。ふと広政に思い当たることがあった。
その現状、昔はそちらのものであったかもしれぬが、今はこちらのもの。どうか返してはもらえぬか。
広政が上を睨んでいった。
返すのは構いませぬが。
小さく声が言った。少しの沈黙があって、
代わりにお願い申し上げたいことがございます。
なんだ。
恥ずかしきことながら、忍び込んだ宮中にて一人の女官に心を移しました。
なんと。
私は16歳で妻をめとったのですが、その妻にそっくりの女官が宮中におります。
元はといえば、その女官見たさに夜な夜な宮中に忍び寄り、その折にこの現状を見つけたのでございますよ。
女官を力ずくにて我が物にはできましょうが、私にはそれはできません。それで代わりにこの現状を奪い、昔を忍び、我が妻スーリアを忍んでは琵琶を弾いては心を慰めていたのでございます。
で、
その女に言い含めて私のもとによこしてください。たった一晩だけでよいのでございます。一夜の契りを交わさせてください。さすればその女官を朝には返し、私は速やかにこの場所より立ち去ります。
そう言い終えて、ひとしきり声の主はさめざめと泣いているようであった。
わかった。
答えたのは広政であった。
帰って帝にこのことをご報告申し上げ、その願いが聞き届けられるものなら、明日の晩の同じ刻限にこの場所へ女を連れてこようではないか。
ありがとうございます。
で、女の特徴は。
色の白い額にほくろのある玉草という名の女官でございます。
その願い叶うようであれば、明日の昼にこの矢をそこに打ち込んでおこう。叶わぬ場合には黒く塗った矢を打ち込んでおこうか。
よろしくお願い申し上げます。
声が答えた。なあ、おい。不意に門の上に声をかけたのは、さっきまで黙っていた生命であった。
さっきの琵琶をもう一度聞かせてはくれないかね。
琵琶を。
うむ。
それは願ってもないこと。 本来ならば下に降りてお引き申し上げるところでございますが、浅ましき姿となりて果てておりますゆえ、路上にてお引き申し上げます。声が言った。上等琵琶が鳴った。陰陰と音が消えずに大気の中に雲の糸のように残る。先ほどのものにも増して見事な額の音であった。それまでじっと立っていたミツムシがすっとしゃがんで明かりを下に置いた。そのまま立ち上がる。すーっとやきの中にミツムシの白い手が持ち上がり、それが宙でくるりと翻った。琵琶に合わせて舞い始めた。おお。広政がため息とともにうっとりとした声を上げた。舞と琵琶が終わった。と上から声がかかった。良い舞でございました。今晩のところはこれでお一人願うとして、もしやと思いますので、私の力をお見せしておきましょう。もしや。明日あなた方がおかしな真似をせぬようにでございます。声が言い終えぬうちに、羅城門の2階から緑色の光がふわりとミツムシの上に落ちてきた。その光に包まれた瞬間、ミツムシは蜘蛛の表情を浮かべ、赤い唇を開いた。白い歯が覗いたかと見えたとき、光もミツムシの姿も消えていた。地に置かれた明かりの中にひらりと何かが舞って、それがぽとりと地に落ちた。生命が歩み寄ってそれを拾い上げてみれば富士の花であった。くれぐれもよろしくお願い申し上げます。頭上から声が注いできて、それきりになった。あとはしんとした夜の闇の中を絹のような霧が動くばかり。生命は右手の白い指につまんだその富士の花を赤い唇に押し当てていた。その唇に静かな微笑が浮いていた。翌日の晩であった。羅城門の下に元に4人の人間が立っていた。細い針のような雨が柔らかく黒い天から落ちてくる。生命、広政、そして一人の男と一人の女がその雨の中に立っている。男は鹿島の高次という武士である。腰に太刀を帯び、左手に弓、右手に数本の矢を握っている。2年ほど前に宮中に現れた猫の妖怪をその弓と矢で射殺している豪のものであった。女は玉草であった。瞳大きく、鼻筋が高く通っている美しい女であった。年の頃なら18区である。生命は酒を持っていないだけで昨晩と同じなりであった。広政も弓と矢を持っていないだけで昨晩と同じ姿であった。4人の頭上で琵琶が鳴っている。4人は黙ってその琵琶に耳を傾けているのだった。やがて琵琶が止んだ。待ちかねましたよ。頭上から声が降ってきた。昨日と同じ声であったが、隠しきれない聞きとした響きがその声の中にはあった。約束通りだ。広政が言った。男が一人入れ替わっていますね。セミ丸は残った。こちらが約束通りにしてもそちらが約束通りにするかどうかは分からんのでな、別のものに来てもらったのだ。そうですか。では女を渡すから琵琶をもらおうか。女が先です。声が言った。上からスルスルと一本の紐が降りてきた。それを女に捕まらせなさい。上に引き上げて間違いのないことが分かれば、ひとまず琵琶を下ろしましょう。声が言った。よし。 広政が女と共に前に出た。紐を女につかませた。女が捕まった途端にスルスルと紐が上に登り、同時に女も羅城門の上に登っていった。女の姿が見えなくなった。ほどなく、おおという声が上がった。スーリアよ。歓喜の震えを帯びた声であった。確かにかの女だ。ほどなくスルスルと上から紐に結ばれて黒いものが降りてきた。広政がその紐をほどく。現状だ。その至端の功を持つ琵琶を持って広政が二人のところまで戻ってくると現状を生命に見せた。その時であった。羅城門の上から不気味な声が上がった。押し殺した苦痛に満ちた獣の吠える声であった。騙したな。獣の声が言った。何やら揉み合う音がわずかに聞こえた。続いてゾッとするような女の悲鳴が上がった。すぐに女の悲鳴が途切れた。湿った音が地を打った。小さな桶から水をこぼすような音であった。地面にそれが滴り落ちている。温かい生臭い匂いがやきに広がった。刺繍であった。タバクサ。生命広政高次は同時に叫んで門の下に走り寄った。そこに黒いシミが見える。明かりをかざしてみれば果たしてそれは赤い血であった。コリッコリッくちゃっくちゃっという体毛のそそけ立つような音が頭上から届いてきた。ドンと重い音が響いて何かが下に落ちた。まだ手首の残った血まみれの白い女の二の腕であった。しまった。高次が叫んだ。どうしたのだ。広政が高次の肩をつかんだ。玉草がしくじったのだ。何。永山の坊主に霊気を込めさせた小刀で妖物の首を取らせようとしたのだが、それを失敗したらしい。言いながら高次は弓に矢をつがえた。玉草は我が妹よ。これは我らの一存でやったこと。高次の妹が承知で妖物に侵されたとあっては後の世までの恥。なんと。広政が言った時、ゆらりと緑色の光が羅城門から暗い中空に浮き上がった。高次が弓を引き絞り、その光の中心めがけて矢を放った。ギャンという犬に似た声が上がって光が下に落ちた。そこに全裸の居候の男が立っていた。色浅黒く鼻が高い。ひょろりと痩せた胸にはあばらが浮いている。ギラギラと光る二つの目が三人を睨んでいた。唇の両端が切れて牙が覗いていた。その口に女の手首をくわえていた。自分の血と女の血とで口の周囲が真っ赤であった。体の腰から下に獣毛が生え、獣の足をしていた。その獣毛の中から弾痕が天を向いていた。額から角のように深々と潜り込んだ矢を生やしていた。まさしく鬼であった。血の涙をその鬼は流していた。ごくりと鬼が加えていた手首を飲み込んだ。憎悪に満ちた悲しい目で三人を見ていた。高次がまた矢を射た。その矢がまた鬼の額に潜り込んだ。いかん。生命が叫んだ時、鬼が走った。次の矢を放とうとしている高次に飛びかかり、牙で喉の肉を食いちぎっていた。仰向けに高次は倒れ、矢が暗い天に向かって走った。鬼が悲しそうな目で二人を見た。広政が腰の太刀を抜き放った。動くな広政。鬼が言った。動くな正成。生命に向かっても言った。広政は太刀を抜いたままの姿勢で動けなくなった。
悲しいの。
錆びた声で鬼がつぶやいた。ヒューと驚の緑色の炎が鬼の唇から滑り出た。
悲しや悲しや、
つぶやくたびに鬼の口からメラメラと緑の炎が闇の中に踊り出る。昼政の額からは汗がこぼれ出ていた。右手に立ち左手に現状を抱えたまま動こうとしても動けないらしい。
主らの肉を食ろうて現状と共に祈るわ、
鬼が言ったとき、
肉はやれぬな、
生命が言った。涼しい微笑を浮かべた。生命は無造作に足を踏み出して昼政の手から太刀をむしり取った。
騙したな正成、
鬼が言った。生命は笑っただけで答えない。たとえ偽りの名で呼ばれようと呼ばれて答えればそこに主がかかってしまうからだ。昨夜広政は本当の自分の名を教え、しかも名を呼ばれて答えたために主を受けたのだ。生命が言ったのは嘘の名である。ぞわりと鬼の神が立ち上がった。
動くな神田田、
生命が言った。髪の毛を立ち上がらせたまま鬼神田田の動きが止まった。生命は無造作に神田田の腹に太刀の先を潜り込ませてえぐった。おびただしい血があふれた。生命は神田田の腹の中から血肉にまみれたものを取り出した。生きた犬の首であった。犬がガチガチと牙を噛み鳴らして生命に噛みつこうとした。
やはり犬であったか、
生命がつぶやいた。
これが鬼の本体さ。どこぞで見つけた死にかけた犬にでも神田田の木がついたのだろうよ。
言い終わらぬうちに動かない神田田の肉体が変化し始めた。顔の形が変わり毛が生えていく。顔と見えていたものは犬の尻であった。その尻に二つの矢が刺さっていた。ふっと広政の体が自由になった。
生命、
高い声を上げた。その声が震えていた。いびつな干からびた犬の体がさっきまで神田田の立っていた土の上に転がっていた。生命の手の中の血まみれの犬の首だけが動いていた。
現状、
生命が言うと広政が琵琶を抱えてやってきた。
生き物ではないこの琵琶に今度はつくがよい。
生命は右手で犬の首を抱え、左手をその首の前へ差し出した。カッと牙を鳴らして犬の首がその手に噛みついた。その瞬間に右手を離し、右手で犬の両目を塞いだ。しかしギリギリと生命の左手を噛んでいる犬の首は下に落ちなかった。
現状を地に置いてくれ、
生命が言った。広政が現状を地に置いた。しゃがんで生命が自分の左手を加えている犬の首を現状の上に置いた。犬に噛まれた生命の左手からは血がこぼれ出している。生命はしみじみと上から犬の首を見合った。
なあおい、
優しい声で生命は犬の首に言った。
あの琵琶の音はよかったな、
つぶやいた。犬の眼を塞いでいた右手をゆっくりと離した。犬の眼が閉じられていた。生命は犬の牙から左手を引き抜いた。血が出ていた。
生命、
広政が言った。
神田田は現状に着いたよ。
塩をかけたのか。
うん、
生命がつぶやいた。
あの言葉でか。
知らんのか広政、優しい言葉ほどよく聞く手はないぞ。相手が女ならばもっと効き目があろうな。
わずかな笑みをその唇に浮かべ生命が言った。
その顔をしげしげと広政が見る。
不思議な男だなお前、広
政が言った。現状の上の犬の首はいつの間にか白骨に変わっていた。古い黄色く変色した犬の頭蓋骨であった。
この現状は生きたるもののようにぞある。拙く引きて引きおぼせぎれば腹立ちてならぬなり、またちりいてのごわざる時にも腹立ちてならぬなり、その景色あらわにぞ見ゆるなり、ある時には代理に像もあるにも、一鳥入れずえいえども現状おのずから出て庭にあり、これ木のことどもなりと何語り伝えたるとや。
以上、現状という美は鬼のためにとらるることっていう名前の話でございました。で、ジータレス読み、704、ああ遅れた、風呂で聞くのですと。あざす。で、705、イサムさんは昔みたいに100物語一気読みしないのと、まあ、7時間かかってるからね、それだけなんだ、余裕があるかどうかですね、やる気があるかどうか。で、706、おっちゃん、今度もおっちゃんじゃないですけど、こんばんはです、ガチ陰陽道研究家の俺への挑戦状と受け取ったぜと、よくわかんないけどで、707、おっちゃん来たと。おっちゃんじゃないんですけど、来ました。その知らせは日本中を巡り、今ここに全国1億2000万人の悪代官が生ラジオ聞きに集まったと、よくわかんないけど。で、708、こんばんは、初めて生で聞かせていただいてます、楽しませていただきますと。あざっす。で、709、ちなみに、仏教僧は五法わらわ五法道寺という仏教版の式神のようなものを使うという話があって、法師の式神が道寺わらわの姿なのはその影響ではないかっていう説があると。へえ、そうなんだ。仏教版の式神。はあ。で、710、キャーおっちゃんと、よくわかんないですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど。で、711、歴史上の生命はそんなに美男子でもなかったそうな、ただ平安時代はふっくら下膨れの顔がイケメンだったらしいので、現代に残ってる生命の肖像画が本当ならモテてた可能性はある。まあね、そのイケメンのあれが変わってるからな。あね、男も女もだからちょっとあれなんでしょう、痩せてる人ばっかだから、逆に太ってるのが珍、太ってるっていうかちょっと、逆にそのなんだろう、まあある程度ね、位が高くないとそういうあれにならないからっていうのもあるのかもしれないけど。で、712、酒のつまみにお茶の放送を聞かせてもらいますぜと。最近嫁さんに全く休みになるたびお茶のラジオばっかり聞いてと言われちゃったよと。どんだけ聞いてんだ。で、713、あ、これ夢枕バグの小説の方かと。そうですね。で、714、おじさんはいつもお仕事ご苦労様ですと。まあ、おじさまでもないし仕事でもないんですけど。で、715、いかん、風呂じゃシャワーがうるさい、録音聞くわ、今日もいい声ですわよと。あざっす。で、716、とりあえずの一作が終わったのか、これからエンジンがかかってくるところだよねと。まあ、もうやらないとやるのか、まだこれ。難しいよね。その昔の言葉がいっぱい出てくるから何言ってんのか分かんねえっていう。自分は読んでて漢字があるからそのなんとなく何言ってるか分かるけど、聞いてるだけじゃこれ何言ってるか分かんない人もいるんじゃないのこれ。まあ、エンジンかかるっていうか、もう十分もうガス欠になってるんだけど、うん。で、710なんで、これ初見一発でやってるんで、なんだろう、
最後の方に読んでるやつなんかもう何言ってるか自分で全然わかんない。で、すげえさあ、なんだっけ、あのテフとか、テフはこれ蝶って多分読むんだなとかさ、もうなんかその辺なんかいろんなちょっとさ普通に読んじゃダメなとこがあってさ、で漢字も多分結構間違えてんだよ。もう自分でも分かってるとこがいくつかあるから、いくつかっていうかすんげえあんだけど、だからもうボロボロでしたね。難しいよこれ、ちょっときついよね。はい、というわけで、717、読むのと聞くのではやはり違いますね、とても新鮮でしたと。あ、そうですか。まあ漢字間違いだらけなんで、まあ、違うとは思うんですけど、いろんな意味で、はい。ということで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。陰陽師終わりでございます。もうなんかいっぱいんだよね、陰陽師もいっぱいんだけどさ、で見たら生き押しもあるし、あるしっつってももうちょっとこの辺で、ちょっと他のに移らないとあれかなというのがあるんで、次は多分違うの読むと思うんですけど、とりあえずちょっとねいろいろあってね、まあ次は何読むのかな、ちょっとわかんないけど、始めちゃったらきついっていうのはあるんだよな。まあこの辺もまあ一つ読んで、他にもってあるのかどうかわかんないけど、とにかく全部長いんでね、一つ読み出したら1時間ぐらい平気でかかるかな、こんなの短いっつっても30分から1時間は少なくともかかるよな。まあ比較的この陰陽師、あの思ってたよりも早く終わったのは、なんかなんだろう、セリフだらけで、その1ページに書いてある文章、その文字の量が少ないから次から次へと行ったんで、これ80ページ近くあったけど、あんまり時間かかんなかったですね。もうちょっと行くのかなと思ったけど、2時間ぐらいはかかるのかと思ってたけど、全然そこまではかかんなかったですね。それはなんか多分、セリフだらけだったからだとは思うんですけど、おーとかうんって言ったら次の行行っちゃうから、あのその辺はなんかちゃっちゃかちゃっちゃか進んだ感じでした、ね。まあいいや、とりあえず、この辺で今日は終わりでございます。録音ファイルをアップしますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。はい、というわけで、あざした、お疲れさんでした。ほいじゃあお疲れさんです、おやすみなさい。じゃあバイバイ。